神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。
今日は秋田県神社庁教会委員長斉藤純一さんにスタジオにお越しいただきました。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは湯の神について、はい、ということですね。
ちょっとあまり馴染みがこの、薄いかもしれませんが、今日のお湯の神様といいましょうかね、そのことを少しお話ししたいというふうに思っていました、はい。ですね、皆さん温泉はですね、もう大変このね、秋田県にはこうあちこち豊かな温泉地域がありますんでね、
そうですよね、
まあ、それでよく楽しめるというのはね、何度もいらしたことあるというふうに思いますけれどもね、まあ、こうしたその温泉地と言ってもいいほどの秋田県の中でですね、この温泉のこのですね、お湯というふうなものにね、やはりね、神様をその祀る風習というのは非常にその多いんですよ。それ一体どうしてかというふうなことをちょっとお話ししたいというふうに思ってるんですね。で、湯治という風習はご存知でしょうかね。1週間とかね、10日間とかですね、このお湯を温泉にこうですね、ずっと泊まって、泊まりがけで自炊したり、あるいは今ではお食事提供してもらったりしながら、さまざま長くそのね、逗留をして、主に、病気の治療だとか疲れを癒すというふうなことでする湯治なんですがね、まあ、この湯治というのは起源があまりよくわからないんですよ。いつ頃からこういうのが始まったのかっていうのよく分かってないんですよ。だから、まあ、湯治だけにその当時からやっていたというぐらいでいいんじゃないかというふうに思いますけどね。その当時はですね、秋田県の風習ではですね、この春の彼岸のこの前後になりますとですね、春湯治というふうな風習があるんですね。まあ、主に湯治は農環境を利用していたんですね、秋などもですね、稲刈りが終わったりするとかですね、あるいは冬期間のこの真冬でも少し湯治 の、風習もその見られたわけなんですがね、まあ、こうしたその湯治、やはりですね、私たちのこのですね、生活の一つのリズムとしてですね、この農作業の疲れを癒すということばかりではなくてですね、さまざまな健康のこの保持するために大変重要な一つのこの何て言いましょうか、お湯のそのですね、使い方だったんですよね。
それ最初からお湯に神様が宿るって考えてたんですか？
そうなんですよね。そのね、そこにはですね、ただそのお湯というふうなものに健康を求めたりするということではなくてね、もともとやっぱりですね、そのお湯に対する信仰というふうなものがあるんですね。
お湯に対する信仰、
例えばですね、この古くからこの文献なんかにも見てみましてもね、奈良時代の初期に書かれた文後の国不動記などというのはですね、くべり湯の井というふうに言ってですね、このお湯が湧いてきたところのそのね、お湯の井というのはそのね、まさに温泉のことを意味するんですけどね、こういうその記事があってですね、急にそのね、お湯が噴き出したっていうんですね。こうしたお湯はですね、その後どんなふうに使われたかといいますとですね、この湯を編むとですね、つまり湯編みをするとですね、温泉に浸かるとですね、万病のよろずの病、そのことごとに医湯などといってですね、治すことができるなんていうふうなことを言ってですね、
もう奈良時代からそういうふうに。
そうなんですね。あるいはですね、このお湯をですね、血斎というのね、お清めをする、体を清めるというふうなことですね。この体を清めするというのは要するに清潔にするという意味ではないんです、実はね、心の中まで清まるというふうなことなんですね。私たちは知らず知らずの間にいろんなそのですね、相手をその傷つけたりしてしまうようなこともあるしですね、まあ、自分もそういう心が傷ついたりするというふうなこともあるわけなんですね、そういうものをそのお湯の力でもってですね、心の中からその清めていこうというふうなことなんですね、心身ともにというふうなことなんです、そういうのを決済というふうにこう言うんですけれどもね、その意味ではそのお湯が使われていたんですよね。これはだからこうしたその文献から見ますとね、 はあ、お湯というのはね、ただ単にポカポカしてすごくその、ね、うん、気持ちがいいというふうな感じばかりじゃなくて、そういう気持ちにさせることによって心身ともにですね、はい、もう清らかになるというふうなそのことがあったようなんですね、まあ、そういうことをその見てみますとね、例えばそのお湯の発見なんていうのは、このよく知られているのは田沢湖、旧田沢湖町の鶴の湯ですね、うん、はい、あの鶴の湯なんてね、まあ、ツルツルするから鶴じゃありませんよね、はい、あのね、その湯じゃありませんがね、はい、怪我した鶴がですね、お湯に浸かってこの傷を癒したところをそのマタギが発見したと、
鶴が入ってたのを見たのマタギが、
ね、
はい、なるほど、
あまりにもこう、それにお湯に浸かってですね、少し髪の毛が薄くなったからってつるというふうに言うかもしれませんが、それはまた違います、ね、
違います、それは、まあ、やめてください田沢湖以外にも県内のお湯で発見が伝承されているのでいうと、
はい、滝温泉など旧大内町のその是山、この赤田の是山大閣という僧侶がね、ここを発見したとかという、
僧侶が
ひらめたということですね、それから大滝温泉なんか同じく一羽の傷が傷ついた鶴が回復し飛び立った、はい、これをですね、すすきのというふうに言ってですね、はい、ここ元はすすきの温泉って言ったんですよ、大竹温泉って言わないでですね、
これどの辺ですか、
これはその旧比内町に、
大館、
現在の大館市ですね、まあ、ここはですね、村人がこのお湯を神の授かり物としてですね、大滝薬師神社をそのね、ありがたくその祀ったということなんですね、まあ、それからね、旧湯和町のですね、現在の秋田市ですが、中世上官のその城主のですね、娘がですね、はい、お湯で目を洗ったことから、それがそのね、目が癒された治ったっていうんですね、ここでそのですね、湯の目という地名になったりしてですね、
湯和が、
はい、
の方で、
あるんです。
今って誰でもがこう温泉に浸かることができる時代ですけど、こういう当時は、まだその身分の違いがやっぱある時代じゃないですか、そういうのも関係なく広く、みんなが入れるようなものだったんですか、
次第にですね、こうした温泉はこういうその発見伝説からそのみんな広まってですね、みんないいということでですね、だんだんこのそのね、一般にもその供することができるようになったんですね、
やっぱそういうのはいいですよね、
あと、まあ今日は例えば温泉法なんていう法律みたいなのがありますが、うん、昔はね、そうしたその必ずしも法律というふうなことはなくて、まあ不分立でみんなが健康になるならそれに、ね、良いというふうなことで、だんだんこのですね、温泉の効力も広まったし、そこに浸かることもできるというふうになったんですね、
斉藤さん、この湯の神って果たしてこの正体は何なんですか、
湯の神の正体はですね、やはりお湯を司るそのね、不思議な伝説があるようにですね、地中からお湯が湧き出るというのは、ね、私たちは不思議なその思いをする、それと同時にですね、そのお湯がね、まあ、通常はそのほら水は出るのはよくお分かりでしょ、ね、こうした雪解けなんかでも水 ですよね、はい、川でも水は冷たいもんだと思うけども、はい、ところが地中からの不思議なお湯、まあね、何度でもね、40度50度とかというその温度のね、高い温度のものが出る、そういう不思議さということと同時に、それに浸かることによって私たち健康にもなる、先ほど言ったお清めにもなる、そういう効果があるというふうなことを、そのね、これは神の恵みだというふうに考えられてるね、
やっぱりそれ
大地から不思議に湧き出るというふうなことね、
それだけやっぱりこう農作業に忙しかったり、こう時代、こういう時代ですと、休まる時、休まる空間というのが非常に、重宝されてた、
そうなんですね、
ですね、
はい、でそういうふうなその古典的に言えばですね、秋田県ではですね、演劇式神明帳というそのなんか、ね、はい、今から1200年ぐらい前 のものにですね、塩湯彦神社というのが載せられてるんですよね、
塩湯彦神社、はい、塩の湯の、
はい、全国のね、古い神社、まあ、特別な神社のですね、はいはい、これは当時の朝廷でそのね、いろいろ理数を作った中に、はい、秋田県が3社あって、そのうちの一つなんです。
どこですか、県内の、
この現在の横手市、
横手市神社
ね、三内、旧三内村のところにですね、はい、ここの妖拝殿があるんですが、そこにもお湯が湧くんですよね。その妖拝殿というのは山頂に 祀られているその神社ですけれども、そこにこう行くことがなかなか冬場なんかできないと、遥拝するって言って里にね、里宮のようなものを作って、そこからお参りできるようにするって言うんで、ところがすぐそばにそのね、そこにも温泉が湧いてるんです。塩湯彦というふうに言いますから、お湯の神様に違いないというふうに思います
。そうなんですよね。
これが早くからつまり秋田県でその発見されて神様としてもう知られていたというふうなことですからね。しかもこの神様は中央、当時の朝廷ですね、京都奈良を中心とするそうしたところにもですね、ちゃんとそのね分かっていた
ん
ですね。こんなと離れていてもね、それだけそのお湯の神様のその力っていうのはですね、中央にも読んでいたということが言えるというふうに思うんですね。
この湯の神まとめると、
ですからね、この神様の名前は特別その特定なそのものはですね、言いますと、まあ大なめち少ない粉の両御事様というふうなことになるんですが、必ずしもね、そればかりじゃなくてもね、さまざまこう言われることがあるのですが、でもですね、総体としてこれを湯の神というふうに言って、お湯の神様というふうに言ってというふうに思うんですね。つまりですね、物理的なこう医療効果とかですね、医薬効果とかと同時にですね、湯の神の信仰があって初めてこの温泉とかですね、お湯というものがそうね、成り立っているというふうに言っていいと思うんですね。だからこそ私たちはそこのところに頼ってね、湯治だとかするとそのね、長くあるいはそのね、適当なあの効力を求めてそのね、それを信じてその入ることによって健康を保持することができるという、これ大事な一つのですね、ことだろうというふうに思うんですよね。
心の癒しの部分もかなり大きな。斉藤さん、この冬は、温泉入りましたか？
入りました。
あ、そうですか。
もう最近はそのですね、特にその、精神も清めなきゃいけないもんですから、その
ね、ギャグばっかり言いますからね、ちょっと一回リセットして ね、
もうこれからもですね、時々においてやっぱりそうしたそのですね、お湯の、神様を信じてですね、皆さんそうね、心から清まって、そして健康でですね、長生きできるようにこう、過ごしたものですね。
本当ですね。
温泉にはね、そうしたところはすぐ近くにも神社がそのよくありますんでですね、そこにもですね、皆どうか足を運んでいただいて、その効力をその見て、期待していただきたいというふうに思います。
斉藤さん、ありがとうございました。
どうも失礼しました。
次回は今月27日月曜日に鎮火祭についてお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、Eメールで受け付けます。ハガキは郵便番号 010-8611 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで。ファックスは 018-827-7000018-827-7000。メールはアルファベットすべて小文字で eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。